RRI World Service You, Voice of Indonesia. Joho Secu Joku Songgeng. Voice of Indonesia, Jakarta no Indonesia Kiowa Koku Radio Hosokyoku Kaigai Hosowa Newsu Joho Entertainment o Okuri Itasimasu. Minasan, mainichi, Nippongo Hoso, programu no 151509 251785 shuhasu o kiku koto ga dekite. Matawa id.voi.co.id no on demand no audio o kiku koto ga dekimasu.
Selamat malam, konbanwa. Kochira wa Indonesia no koe desu. Tokonatsu no Jakarta kara Nihongo hosso o okuri itasimasu. Konban kore kara no bangumi wa hajime ni nyushu. Tsujuite, toki no mondai o okuri itasimasu.
Sore de wa nyushu o ochutai shimasu.
これで初めのニュースです。ロシアのプーチン大統領は、それはインドネシアとロシアの政府が必要されるものは二国間関係を継続するだけでなく、相互作用を改善するための新たな刺激を必要とすると語りました。プーチン大統領は、地元時間の水曜日にロシアのソチでジョコビドド大統領との2国間外交の中間にロシアはエネルギー分野だけでなく貿易分野でインドネシアに投資すると説明しました。両国は今年の初めに 13% の2国間の貿易量の増加があることを指摘しました。しかし現在貿易統計の減少の傾向がありました。したがってインドネシアとロシアの政府は両国の貿易量を高めるために多くの戦略を議論しました。それでは中期のニュースです。イランのアリ・タイエブニア経済財政大臣は、2つのイランの銀行はインドネシアに投資する関心を示し述べました。アリ・タイエブニア大臣は、水曜日にジャカルタで、2つのイランの銀行は新しい銀行を構築したいとインドネシアの銀行の株式を購入すると語りました。アリ・タイエブニア大臣によると、インドネシアに投資している理由の一つは、両国の銀行分野で良いシステムを構築したいだということです。また、イラン政府は、原油の売買量を増加させるために、インドネシアとの経済協力の強化を支持しています。アリ・タイエブニア大臣は、イランに対する国際的制裁を削除した後、インドネシアに1日あたりの原油の20万バレルを供給する準備ができていると主張しました。イランのアリ・タイエブニア経済財政大臣は、木曜日の朝に副大統領府でユスプから副大統領を会談しました。会談は、イランに対する国際的制裁を削除した後、両国の経済関係を改善することを意図しています。 アリタイエプニア大臣は木曜日にジャカルタの副大統領府で、両国の経済関係は期間中に20億50億ドルに達する可能性があります。また経済関係の増加は貿易と産業の分野での協力を拡大することによって行われています。一方、ユスプカラ副大統領はインドネシアとイランは経済関係を改善するための十分な機会を持っていると述べました。したがってインドネシアは多くの機会を持っています。これまで両国は石油貿易の分野で協力しています。その後、インドネシアとイランは銀行業務の分野での協力を増加しようとします。それでは最後のニュースです。インドネシア政府は2016年の終わりにパプアの人権の問題を解決することができる楽観的です。ルフッビンサルパンチャイタン政治法務治安調整大臣は水曜日にジャカルタで、この問題の解決ではインドネシア国軍司令官が関与します。一方、国家人権委員会のコミッショナーイムダドゥ・ラハマド氏は、すべての当事者の長期的なコミットメントとして、パプアの人権の問題を解決するための努力を求めました。イムダドゥ・ラハマド氏によると、今年の完成を計画されるパプアの12の人権の問題は、社会政治の側面だけでなく、他の問題の包括的から見るということです。すべての関係者は自治で他機関への一つ機関間の違いはないように、政府と一つの運命でなければなりません。インドネシアの東部州における人権の問題の会議地は重要です。外の世界へより民主的なインドネシアを表示することに加えて、人間の解決は共和国の安全性を維持するためにも必要です。これでニュースを終わります。エンダーがお伝えします。その後、時の問題をお届けいたします。
こちらはインドネシアの声です。常夏のジャカルタから日本語放送をお送りしています。
リスナーの皆さん、今日はシリアの混乱を終わらせるための努力についてお伝えします。シリアの政治的混乱と内戦を止血を求める声は前面に戻りました。20の国と国際機関で構成されているシリア支援国際グループは、国の混乱を終わらせることを望んでいます。9月17日にウィンでの会議で、このグループは緊急考えられている2つのことに呼びかけていました。まず、暴力を削減し、より多くの思想者を防ぐための休戦です。それは休戦が全体としてシリアで行われるように、休戦に関するタスクフォースの共同基調として米国とロシアを発表した5月9日の呼び出しのフォローアップです。第2に、人道支援のために全体のアクセスです。 このステップは援助を必要とする市民社会の犠牲者の総過数に関連する重要であると考えられます。20の国と国際機関のグループはすぐに人道援助の配信に開放するシリアの政府に要請しました。国家のシリアの市民の間の戦争に従なかった紛争は外国の干渉に入るように沈静化されていません。問題を解決することを助けたいと思ったので、米国とロシアはその国の紛争に突入しました。なぜこのようなことが起きるのでしょうか。それは政府と野党の両方は平和を作ることができないに起因されます。それぞれがその立場を主張しています。実際にシリアの状況に関係している国が取るべき重要な役割は、平和の契約を求めるために紛争の両当事者を阻止することです。のみ、シリアの指導者は最後的にそれを誤配されていた国で紛争を解決することができます。他の国ではそれぞれ単独での利益を促進することなく、ノートに紛争の当事者間の和解のためのファシリテーターすることができます。これでコメントを終わります。
リスナーの皆さん、今日の歴史です。今日は2008年5月20日にアリサ・ディキンが死亡したことから始めます。アリサ・ディキン、またはバン・アリとよく呼ばれているのは、ジャカルタの元知事です。彼は2008年5月20日に82歳で死亡しました。この元の大海軍コマンドの中将は、シンガポールにある病院で1ヶ月間に入院した後死亡しました。アリサ・ディキンはジャカルタを開発することで最も貢献した人です。国家と国民に対して、特に大都市のジャカルタを開発することで健常な功績の評価として、彼はビンタン・マハプトラ・アディ・プラダナという優等を与えました。スカルノ大統領は60年代にジャカルタの知事としてアリサ・ディキンを任命しました。彼の厳しい態度のおかげでリーダーとして成功し、ジャカルタを開発することが成功しました。最後に、1908年5月20日にブディウトモという組織がストモとストフィアの学生によって形成されたことについてです。ブディウトモというのは、1908年5月20日にドクトルストモとストフィアの学生グナワン・マグンクスモとスラジーによって形成された若者の組織でした。この組織はワヒディン・スディロフ・ソド氏により、政治的ではなく社会、経済、文化的に着想しました。ブディウトモの形成は、同時にこの組織がもともとジャワ教育を受けたクラスだけでのために意図された。この組織はインドネシアの独立を達成することを目指す正規の活動となりました。5月20日にブディウトモの形成は、現在国家覚醒碑として祝われています。リスナーの皆さん、これで今日の歴史を終わります。
インドネシアの声はホームページからでもお楽しみいただくことができます。ホームページのアドレスは www.voice.com fokas@voi.co.id です。
リスナーの皆さん、フォーカスです。
フォーカス番組をお届けします。
今日はインドネシアとロシアは様々な協力の分野を強化することについてお伝えします。韓国への旅行を行った後、ジョコウィドド大統領はロシアへの彼の状態の訪問を継続します。彼の旅行でジョコウィドド大統領は5月18日にロシアのソチ・ボーシェロ・ルセイにあるプーチンの居住地でロシアのプーチン大統領との2国間会合を行いました。その会議の結果は防衛国立公文書館、外務省の公文書館、文化違法未報告と未規制駐留扱いなどの5つの協力覚書の署名です。署名されたインドネシアからの閣僚の数はレトノ・マルスリ外務大臣、スシ・プチアストゥティ海洋水産大臣、国立公文書館ムスタリ・イラワン教区長です。ジョコウィドド大統領は2国間の協力は 25% に達する2国間貿易の価値の下落があったため改善する必要があると述べました。ジョコウィドド大統領はインドネシアとロシアはパン・ムユ・魚の産物を含む関税と非関税をなくすことができた望んでいます。それはまたより大きな市場へのアクセスをオープンする必要があり、企業との間の接触と直接取引を増やします。防衛分野ではジョコウィドド大統領は主要装備兵器システムアルシスタの調達だけでなく技術移転共同生産教育訓練及び留学生担当者の交換の協力を期待しました。また協力はアルシスタサービスセンターの設立とインドネシアのアルシスタの修理の分野でも行われます。一方プーチン大統領はインドネシアとロシアは長い時間のために構築されている密接な関係に従事していると述べました。プーチン大統領によるとロシアとインドネシアはまたビザの手続きを簡素化する可能性を実現するために取り組んでいるということです。昨年インドネシアは32日間のロシア国民にビザを解放しました。プーチン大統領はまた彼の国が鉄道、レールやポートなどのインドネシアのインフラ開発プログラムを支援する準備ができていると述べました。ロシア政府はニッケル、鉱山やキロ型潜水艦、カタマラン、または二重船からなどの船のさまざまなタイプの調達で事業を展開する意向を宣言しました。これでフォーカスを終わります。
こちらはインドネシアの声です。常夏のジャカルタから日本語放送をお送りしています。
これで初めのニュースです。ロシアのプーチン大統領はそれはインドネシアとロシアの政府が必要されるものは 二国間関係を継続するだけでなく、相互作用を改善するための新たな刺激を必要とすると語りました。プーチン大統領は、地元時間の水曜日にロシアのソチでジョコビドド大統領との二国間外交の中間に、ロシアはエネルギー分野だけでなく貿易分野でインドネシアに投資すると説明しました。両国は今年の初めに 13% の二国間の貿易量の増加があることを指摘しました。しかし現在、貿易統計の減少の傾向がありました。したがってインドネシアとロシアの政府は両国の貿易量を高めるために多くの戦略を議論しました。それでは中継のニュースです。イランのアリ・タイエブニア経済財政大臣は、2つのイランの銀行はインドネシアに投資する関心を示し述べました。アリ・タイエブニア大臣は、水曜日にジャカルタで、2つのイランの銀行は新しい銀行を構築したいと、インドネシアの銀行の株式を購入すると語りました。アリ・タイエブニア大臣によると、インドネシアに投資している理由の一つは、両国の銀行分野で良いシステムを構築したいだということです。また、イラン政府は、原油の売買量を増加させるために、インドネシアとの経済協力の強化を支持しています。アリ・タイエブニア大臣は、イランに対する国際的制裁を削除した後、インドネシアに1日あたりの原油の20万バレルを供給する準備ができていると主張しました。イランのアリ・タイエブニア経済財政大臣は、木曜日の朝に副大統領府でユスフから副大統領を会談しました。会談はイランに対する国際的制裁を削除した後、両国の経済関係を改善することを意図しています。アリ・タイエブニア大臣は木曜日にジャカルタの副大統領府で、両国の経済関係は期間中に20億50億ドルに達する可能性があります。また、経済関係の増加は貿易と産業の分野での協力を拡大することによって行われています。一方、ユスフカラ副大統領は、インドネシアとイランは経済関係を改善するための十分な機会を持っていると述べました。したがってインドネシアは多くの機会を持っています。これまで両国は石油貿易の分野で協力しています。その後、インドネシアとイランは銀行業務の分野での協力を増加しようとします。それでは最後のニュースです。インドネシア政府は2016年の終わりにパプアの人権の問題を解決することができる楽観的です。ルフッビンサルパンチャイタン政治法務治安調整大臣は水曜日にジャカルタで、この問題の解決ではインドネシア国軍司令官が関与します。一方、国家人権委員会のコミッショナーイムダドゥ・ラハマッド氏は、すべての 当事者の長期的なコミットメントとしてパプアの人権の問題を解決するための努力を求めました。イムラトゥ・ラハマト氏によると、今年の完成を計画されるパプアの12の人権の問題は、社会政治の側面だけでなく、他の問題の包括的から見るということです。すべての関係者は、知事で多機関への一つ、機関間の違いはないように、政府と一つの運命でなければなりません。インドネシアの東部州における人権の問題の解決は重要です。外の世界へより民主的なインドネシアを表示することに加えて、人権の解決は共和国の安全性を維持するためにも必要です。これでニュースを終わります。エンダーがお伝えします。
RRI World Service Voice of Indonesia 情報接種情報尊敬 Voice of Indonesia Jakarta の Indonesia 共和国ラジオ放送局海外放送はニュース情報エンターテインメントをお送りいたします。皆さん、今でも日本語プログラムの15150952511785周波数の RRI World Service Voice of Indonesia にまだ私たちと一緒に、皆さんも id.poi.co.id インターネットを通じて聞くことができます。パソナインドネシア番組をお送りします。
こちらはインドネシアの声です。ジャカルタから日本語放送をお送りしています。その後パソナインドネシアのコーナーです。トピックはクッタワイシンマです。リスナーの皆さん、バンカベリトンはバンカシマとベリトンシマなど2つの大きな島から1つ州であり、そしてレンパル島、ポンオク島、マンダノウ島とスラッナシクなどの小さな島々からです。この州の島々はバンカベリトンを訪ねることに興味を持って、多くの観光客を作る見事な自然の美さを持っています。最も訪問される島の一つは超バンカ地区でクッタワイ島。その美さ島ではバンカベリトンの重要な目的地になっています。クッタワイ島は300ヘクタールの面積を持っています。この島はバンカ島、ベリトンの州都とパンカルピナン町のプロバンカテガ村から2時間にかかります。あなたがクーラオ村に ボート乗れる場合、70万ルピアから充電しています。旅行中にあなたは美しい青い海やマンゴルフのクレスタを見ているだろう。海の乗った中にあなたは多くの漁船や竹で作られたフローティングの工場を見ることができます。リスナーの皆さん、あなたがクタワイ島に到着した後、この島の美さが提供されています。ここでは多くの活動が行うことができます。写真をやっている、またはソフト白いショーで学んでいます。あなたが浮き立った海の表面からサンゴ礁を美さを見ることができるので、動作間にあなたのシュノーケルギアを持っていることを忘れないでください。またあなたはずっとスキーを使用する島を困ることができます。リスナーの皆さん、環境法人の活動が好きな方のためにクタワイ島を、ただし戦略もしています。この島では海藻の植栽を行う横の魚を広げ、産業所のうちのインストールをするには農政のカメのさまざまな種を除去することができます。クタワイ島は観光エコシステムを開発するためにあなたをもたらすでしょう。環境のケアプログラムを実施しています。一晩滞在したい人にとって、あなたは宿泊施設がないために、ここでキャンペーンすることができます。もちろんあなたはこのようなドーン、カーター、テントやテント、スカウトだけではなく、調理器具などの機器を持っている必要がある。皆さん、先にペソナインドネシアを終わりました。
インドネシアの声はホームページからでもお楽しみいただくことができます。ホームページのアドレスは www.voi.co.id です。ワルナワルニ、インドネシアの最近の情報でお楽しみください。
リスナーの皆さん、ワルナワルニです。今日は第108回の国家覚醒碑の祝いについてご紹介します。 5月20日、今日はインドネシア国民にとって忘れられない日です。5月20日にはインドネシアの独立を獲得し、維持する上で国家の闘争の意思、意味、そして歴史を説明します。さらに、インドネシアの国民のためのマイルストーンは、植民地化の結果として景気後退、障害、不公正、貧困と無知から覚醒することです。そのため、ビネカトンガイカが単なるインドネシアの国家のモットーになることだけでなく、インドネシアのすべての国民が真剣に染み込んでいること、それは国家覚醒ということです。国家覚醒は、インドネシア共和国の独立を戦うために、団結とナショナリズムの精神の覚醒するためのイベントです。2016年9月20日に第108回の国家覚醒日を歓迎するため、ナショナル日の委員会の委員長として国家官房長官プラティクノ氏は、すべての利害関係者は2016年5月16日から19日までバティックを着用することを呼びかけました。今年の国家覚醒日の祝いのテーマは、実際に努力することと性格を持っているインドネシアを実現することで国家覚醒日の意思を掘るということです。国家覚醒日の祝いはブディ・ウトモという1908年5月20日に形成されたインドネシアの最初の国民的な組織を想起するためです。文字通りの意味を解釈した場合、創始者が意図したブディ・ウトモは、寛大、性格の良さ、利口によって何かを達成するための組織です。リスナーの皆さん、これでワーナワーニを終わります。
明日のワルナワルニーでまたお会いしましょう。
RRI World Service Voice of Indonesia 情報接種情報尊敬 Voice of Indonesia Jakarta の Indonesia 共和国ラジオ放送局海外放送はニュース、情報、エンターテインメントをお送りいたします。皆さん、今でも日本語プログラムの15150-9525-11785周波数の RRI Word Service Voice of Indonesia にまだ私たちと一緒に皆さんも id.poi.co.id インターネットを通じて聞くことができます。
音楽の広場、インドネシアのさまざまな音楽でお楽しみください。
こちらはインドネシアの声です。ジャカルタから日本語放送をお送りしています。その後、プラギナダコーナーです。この番組はインドネシアにある近代と伝統的な音楽を紹介しています。毎金曜日、ダンドゥ音楽をお聴きください。 最初の歌は、ムンナダ・チンタ歌をお聴きください。歌詞はデヴィ・プルシックが歌います。皆さんどうぞお楽しみください。
Thank you.
Dewi Persik wa ingasi jawasu Jember machide umaremashita. Kodomo no toki kara kanojo ga sensei ni naritai desu. Shikashi 8月17日にインドネシア誕生日を行われた時に、デイウィ・プルシックは最初8歳の時に舞台に出しました。その歌が民謡マンニスを歌います。皆さん、その次の歌はグリミス歌をお聞きください。歌詞はデイウィ・プルシックが歌います。 先にペソナインドネシアを終わりました。
Yeah.
RRI Word Sabisu Voice of Indonesia. Joho Secu Joku Songgeng. Voice of Indonesia, Jakarta no Indonesia Kiowa Koku, Radio Hoso Kyoku, Kaigai Hosowa, Newsu, Joho, Entertainment o Okuri Itasimas. Minasan, Mainichi, Nipongo Hoso, Programu no, Ichi-go-ichi-go-jero, Kyu-go-ni-go, 1178 周波数を聞くことができて、または id.poi.co.id のオンデマンドオーディオを聞くことができます。ご意見ご感想宛先 mail.poi.co.idEmail adresu matawa RRI no Koksai Hoso Voice of Indonesia Japanese Section Jalan Merdeka Barat Yonggo Jakarta matawa PO Box 1157 Jakarta Indonesia des. Sonohoka Voice of Indonesia Facebook to VOI Indonesia Twitter o miru koto ga dekiru.